今日のところ、ね、ラザルを生き返らせたという、4日も経って、それもう、死臭がすると。そんな状態で元通り書いたりするのか、そんなことはないだろう。まあ、ほとんどの人はそう思うわけです。まあ、キリストを信じるという人でもですね、中には、そんなことは信じられないという人も、ずーっとそういうことを言ってたような人も、私も知っていますが、でもですね、そもそもキリストを信じるということは、キリストが神である、同じであるということを信じるわけです。このヨハネ福音書でずーっと出てくること、神の子、いい方言は神と同じという意味で使うんですね、聖書では。神が作っても何でも神のことは決して言わないわけです。中にはですね、この訳では神の子というふうに訳するのもあります。それは神の子供ということなんです。英語では Children of God。で、こういう正確に訳する本ではですね、神の子供たち、信じる人は神の子である神の子供たちという意味で使うんですね。Son of God、Son of God、Son を S を大文字で書きます。これはキリストであり、神と同じという意味で使うわけです、聖書では。一般の日本語とは違うんですね、その点。日本語では書いてない。まあ、そういうことを知らないと、キリストを信じます。だけれども、こんなことは信じられませんということは、矛盾していることなんです。キリストを信じるといったら、神の子である、神と同じであることを信じる、決定的に大事だ。だから、最初からイエスは、アブラハムが生まれる前から永遠におると、神と同じ、神であるとも言われてるんです、ヨハネ福音書の最初から。そして最後の終わりにも、これは繰り返し言ってるんですけども、私から見たらですね、不思議なと思う。こういうところ強調して言わない人もたくさんおるわけです。それでですね、神とキリストは同じだとか、聖霊も神であるとか言うと、人間を作った教義だなんていうふうなことを説明をして、あ、そうかなと思ってるでしょう。これは聖書をきちんと正しく読まないからそうなるんですね。この最後、ヨハネ福音書の19章の最後、21章の最後にもそう書いてある。何度も繰り出したですね。ここに書かれたのは、イエスは神の子、メシア。神と同じ存在である。だからこそ人類を救うわけです。神と同じなければ全人類を救うことは絶対できない。自分だけでも罪からどうにもならない。しがみ、縛られているわけですから。そういうことですね。だからそれを信じてイエスの名によって命。神の命。永遠の命って長いだけで決してないんですね。それを受けるためだと。この最後にもですね、イエス、神の子イエス。で、メシア、救い主だと。それを信じるためだと書いてあるわけ。ね、だから、キリストを信じますということは、同時にこのことを含んでいるということなんです。ね、そういうふうにですね、なんか信じるといっても、いろいろ内容があって、聖書がどう書いてあるかということを、まず私たちは、はっきり、誰それ先生が言った、牧師のある人が言ったとかいうんじゃなくてですね、それを置いといて、まず聖書はどう書かれてあるか。これこそは永遠の真理であって、ありとあらゆるキリスト教の教派、全部の元になっているわけですね。だから誰に聞くよりも、いくら有名な説教家といっても、誰に聞くよりも、まず聖書。有名な説教家、キリスト教の説教家といっても、イエス様からほんのわずかもらっているだけにすぎない。比較にも何もならないわけです。イエスは無限大です。人間はどんな有名な人でもほんのわずかのもの。それもイエス様からもらったもの。イエス様から与えるものがいっぱいありますね。忍耐力に力にしても、美的な感覚にしても、音楽の才能、あるいは腕力にしても、スポーツにしても、みんなイエス様からもらう。太陽もイエス様、神様からもらった力で輝いているわけです。はい。まあ、そういうことで、今日のところもですね、そういう意味で、この信じるということ。その前に38、イエスは再び心に憤りを感じて墓に来たと、これ前に書いてあった、わざわざ書いてありますね。34節、イエスは彼女が泣いて、一緒に来たユダヤ人たちも泣いてるのを見て、心に憤りというけど、これは怒るということと共に、このエンブリマオマイ、エンブリマオマイというギリシャ語は叱責をする、厳しく叱責をするという意味もあるわけです。それは非常に 感動、要は意味で深く動かされる、心動かされる。そういう意味の言葉なんですね。この憤りとこう、だから訳する場合に一つしか採用できないものだから憤りだけですけど、とにかく、何も深く心を動かしたら愛していたんだと。それを奪い、この奪うです。死の力、闇の力に対してですね、非常にこの怒った、憤ったということでもあるわけです。そして心を非常に動かされて、そして行ったわけなんですね。このような身分も何もない。王様、大金持ち、権力家の女性でも何でもない。誰も一般的に目を止めないようなごく普通の人が兄弟を亡くなったということです。非常に悲しいです。それにイエス様がですね、他にどこにもないほど深く動かされた。で死の力をもたらす闇の力は非常に通った。あるいはこの力を叱責したと。叱責する思いに駆られたと。こういうことを見てもですね、前にも言いましたが、これは同じことを繰り返していることもしばしばあるのは、一回言って全部が、我々誰でもそうですね、ある部分だけ残ってほとんど消えていくわけです。でも消えてもいいんです。その時に聖なる霊を注がれたらそれでいいんです。時々ですね、いくら聞いても読んでみんな忘れてしまいますから、何もならないという人もね、そうとんでもないことですね。覚えておったから信仰が強くなるんでは全くなくてですね、聖なる霊が注がれることで強くなる、されるわけです。忘れると関係ないんですね、直接。その礼拝の時に聖なる霊が注がれたらその時に力を受けた。それが持続する。それで十分いいわけです。覚えるのであればコンピューターのはるかにこの桁違いというか比較にならんです。私が今使ってる毎日、必ずずっと前からです。何十年も前から使ってるコンピューターのアメリカの有名なソフトにおいては、ヒブル語の人も何通りもある。ギリシャ語の人も何通りもある。英語には40何種。フランス語もドイツもみんな全部巻いたら覚え込んでるって感じです。2曲。ハードディスク。この頃もハードディスクは使わなくなったけれども、それに、全部ですね、記憶装置に覚え込んでるわけです。人間が覚えるよりもほんの雑なこと、無限に小さいほどです。なこと、覚えたらこれだけ信仰が強くなるか。そんなこと関係ないですね。昔の人はコンピューターなかったわけです。聖書すらなかった。何があったの？聖霊の霊を豊かに注がれ、命の水を豊かに飲んだからこそですね、今の人よりはるかに勇気がある。命まで本当に命を懸けて、福音のために前進していくという、非常な力は、呼んだからでもなく、覚えているからではないんですね。生きたキリストがうちによって、その生きたキリストが語りかけてくる力も与える。精霊の作用。だからこそ我々のはるかに強い強固な信仰を持っていたということです。そのようにいつもですね、聖書に立ち返る人がある。誰それがですね、それはいろんな研究しなければ、やっぱり調べてですね、研究しなければ信仰強くならないというのが大きな間違いですからね。ギリシャ語とかヘブル語やったらですね、信仰強くなる。決してそうではないんです。そういうのをやったら強くなるもんじゃなくてですね、まず聖霊があって強くなったら、おのずからそういうこともですね、しようと。そして少しでも正確な意味を探ろうという力が与えられる。要するに聖霊の力が根本なわけですね。でもそれが与えられても、そういうような語学っていうのは果てしなくあるんです。1年や3年や4年どころやったってほんのわずかです。ギリシャ語のヘブライ語、膨大な人の内容があるので、英語の人はですね、分厚いのであればですね、非常に膨大な英語書もあります。10年やっても20年、30年、40年やったところです。ほんのわずかです。キリがないんですね。もう一つは、そういうことを知識的なことを研究とかいっぱいするほど、なんとなく自分が偉くなったような、偉くなったような気持ちが起こる。それが大きな災いの元になってですね。だから、あくまで、神様の聖なる霊を注がれて一番の私たちの願いであり、求めであり、祈りではなければならないと感じるわけです。で、それが与えると、忘れても不思議な力を与えるというわけですね。その逆が起こる。いっぱい覚えた、知ってる。あの人よう知ってるな。知ってたら霊的にですね、 よりよく神様に近いか、そんなこと関係ない。離れていくことが多いですよね。知識は人を高ぶらせ、ということですね。愛は人を結びつける、ということが言われている通りです。そんなことを長々言ったのはですね、そういうふうに、こういうこと、単純にイエス様は神と同じ、神のことを信じるであれば、自らこんなことは簡単なことです。はるかな昔から無限に遠いような、太陽にいくらでも想像するような、そんな人はこんなことができ、ないはずがないわけ。そういうことですね。神様のご意志、ご計画の中にあれば、私たちができないと。科学技術できない。科学技術の力、法則を作ったのもまた神様なんですね。だからこそですね、神様が止めようと思ったら、それは止まるはずなんです。でもそんな必要がないから、ほとんどの場合、そういうことをなさらないだけなんです。いや、法則を止めることなんか誰もできない。これもまた神様がですね、有限のものと思ってるからです。神様は無限の完全な存在で、無限の能力で、あればですね、そういう自然法則さえももちろんあると止めることもできるわけですよね。そういうふうに、水の上を歩くとかですね、イエス様が弟子たちのところに、夜明けに水の上を歩いてきたと。で、だいぶ前に北海道の、瀬棚集会の後の札幌の集会の時に、釧路の遠いところからいつも参加されておった、岡田さんという画家の方が、ね、その時に突然立ってですね、何の顔をつけて、聖書にある奇跡についてどう思われますかって、水の上あると。その絵は描かれておった。その絵は人の描かれたもので、特に愛好される人多かったですね、今まで。埼玉の関根さんも、私が家に捧げたその絵を額に入れて、新しくされた綺麗な家に額に入れて飾ってありますけども、いろんな方々から、そういうこともあって尋ねられたと思いますが、ある人はこんな奇跡が起こるはずがない。錯覚だと。古代人の神話みたいなものだと。あるいは水の上を歩いたように、ただ、特別に神話のように書いただけだとか言う人もおるわけです。そういうことを言い出したら、いろんなことがみんなですね、これは神話のように書いただけ、あるいは単なるですね、伝説的なこと、本当でないんだ、なんて言い出す人もよくおるわけです。で、大きな分かれ目なんですね。単純なことです。私は神が全能で、しかも愛であるならば、聖書にある。ほら、文字通り、現実にあったこと。それがないということは、神の全能愛ということを信じないからそういうだけだ。と言ったら、まあ、その、岡田さんも、それはっきり、叩いてきました。というようなことを言われたわけですけども、ここに入ってくるのはまた神様の恵みと思います。いくら言われても言われても、まあ、ある、知ってる人のように、何十年経ってもやっぱり復活、こんな復活信じられないという方もおられる。でもその人も、まあ、周りの人の祈り、本人の祈りによって、神様の御心にかなった時には、パッとこう信じたようになると思います。で、ここでですね、石が塞がれてあったのを取り除けなさいということをですね、で繰り返しこの死というもの、人を本当に深く悲しませるですね、愛するものを一瞬にして奪ってしまうもの。でこれは生涯その愛するものが事故、災害で失われた時にはずっと深いですね、傷になって残るという人もたくさんおるわけです。このイエス様の全くさっきも繰り返しますが、たった一人のラザロの死んだ悲しみ、 それを見て、こんなにまで心動かされて、死の力に勝利するのがあるんだということを示そうとされた。これを見てわかりますが、戦争ではこれと全く反対ですね。何千人死のうが何万人死のうが勘満と。もうだからどこから見ても戦争っていう大量殺人をですね、やるものの莫大な破壊ですね。それによって、例えば水道とか電気とか寒くて病気で死んでしまう人もいっぱいおるわけです。要するに戦争は大量殺人です。それとこのイエス様のですね、たった一人の人をこのようにまで心を動かせて悲しんで、そしてこの死の力、超えるものがあるんだということを知らせようという、そういうような愛の心と全く相容れないわけですね。キリスト者でありながらですね、戦争も、ほら、正当な時があるんだ。ってことは、正当に大量殺人があると言っても同じです。だからですね、兵士と若者よ、戦争行って国を守れっていうことは、お前たち人を殺せって言ってるわ。本来何の敵でもない人。仕方なく政府の一部の人から行けと命令されて、抵抗したら刑務所放り込まれる。家庭がめちゃくちゃになる。だから仕方なく、表面では国のためにというように言わされてですね。でそのように、もう今、ああいう状態になったら、武力によるような防御というのは間違ってる、本質的に。と言ったら、お前、なりうるのかと。それほっといたらいくらでも、いや、攻めてくるじゃないか。というようなこと。攻めてきて殺されるってことは、相手で殺せ、殺せって言ってる。その前に、本当に真剣になって、必死でですよ。戦争しないように話し合いをして、前も何度も言ったように、教会を変えるとか、あるいは両方の人が同じように住むとか、あるいは国連がそこを監視するとか、線引きをする。で、ロシアに行きたい人はそっちが行き、ウクライナに行こうともこっち変わる。そういうふうにして監視をする。こういう努力を本当してないわけ。前にドイツのメルケル、女性のあの、優れた人が、そのようなことをほっといたらどうかなるという、まあ、これ本当に当たったわけです。予見が当たったわけですね。だから、アジア戦争2年前に、プーチンとゼレンスキーと、それから、フランスの、まあ、首相と、それから自ら、メルケルさん、ドイツ、フランス、それからウクライナ、ロシア、その4者会の設定してしたわけですね。メルケルさんも、このような戦争だ、大変だと言って、けれども、ゼレンスキーなんか一切変えないと。突っ張れたわけです。で、そういうことで一つはこうになったわけです。だから、まず、それまで8年間もずっと戦争状態が続いてたんですね。まあ、とにかくですね、繰り返していますが、防御をするためには戦争しようって人を殺せ、殺せと言っておくことになる。そういうことをしないように、本来は台湾問題でもですね、軍備をいっぱい増強するよりも、その莫大な金があったら、少しでもですね、各地のいろんな飢えてる、食べられない、苦しい人がおるから、そこへ派遣して人のために助ける。水がなければそこに水を掘るように井戸掘る。はるかにわずかな費用でできるわけですね。そういうことをしてはるかに本当の防御になるわけです。武器を取る者は、剣を取る者は剣によって滅びる。まさに今それ進行中ですよね。いつまで続くか誰もわからない、殺し合いが。で、だんだんとこういう世論に押されてですね、やっぱりロシアがやっつけなんだ。武器を取れ、元を出せと。本当に残念なこと。このイエス様の心を心とする、我々の心とするキリスト者になればですね、そんな態度に誰かわからない人を殺して殺して殺して、こんなこと良いというはずはないわけで、イエス様が。非戦論、戦争したらダメ、いけない、のことを今頃言って何の役も立たんとか、そういう面の評論かもね、そんな考えこそ役に立たないんです。ますます戦争を激しくしているわけです。で、毎日新聞でも、朝日新聞でも、まあ、この二つ、それから東京新聞あたりが一番ですね、まあ、政府側の 考えにもはっきりという新聞であるわけですけど、それでも防御戦争をですね、正当化しようとしている。オリルのコメントの記事とか、社会面のコラムなんかではですね、戦争はやっぱりやめるべきだという気味の人たちですが、ついこの間の毎日新聞の社説でもですね、防御戦争はやっぱりやるべき、防御をせないといけないと。で、また戦争とは何も言わないうちから台湾という外国の問題を通告したら、アメリカと韓国と日本が寄ってたかって、もう戦争に関わるんだなんていうような状態のことをですね、まあ、教会ではこんなこと一切言わないというような教会もよくあるんです。けれども、人を殺すところに、人を愛したった一人でも大事にするってキリストのお心なんですか。そのいっぱいそれ大量人を殺してせよって正義命令、これに無関心でほっとけということはあるはずがないですね。まあ、そういうことは起こらないエレミアなんかも繰り返し涙を流してまでですね、その状態を悲しみつつ神様に対策に祈っていたわけです。そんなことをしたらみんな滅んでしまうということですね。でイエスも被害の人ということがユダヤ書の53章からも言われていますが、こういうふうにたった一人でも悲しむんだからたくさんの人は殺し合うと本当に深い悲しみを持って見ておられるわけですね。そういう状態で行ってまず仕事に行ったマルタを持って、そんな4日も経ったら信じられないということで言ったんですけど、その次のことを言うんです。イエスはもし信じるならば神の栄光は見られると言っただろうと。ここでですね、神の栄光とは何なのかと、これが分からなかったらですね、あんまりピンとこないわけです。信じるなら神の栄光は見られる。で、神の国を見ることために、神を見る、神の国を見るという表現もあり、神の国に入るという表現もあるんですね。霊的に神の栄光に、霊的にですね、神の国に入る。同じように使われるわけです。私たちも、信じるならば神の栄光を霊的に見るとともに、神の栄光の中に入っていくことができる。見される。この漢字、これ中国の文字ですね。これいつも言ってるけど、栄の光ということで、栄光といっていつも光というイメージが定着してしまっている人が非常に多いです。あくまでこれは中国人の考えたものですね。ヘブライの人の考えたものとはズレが相当あるわけです。でもそんなことは思いもよらない。で、ここはですね、ちょっと若干のコメントを言っておきます。栄光という言葉は非常にたくさん使われているんですね。その中の一部だけをピックアップしておきますが、イザヤ60章の2節にですね、イザヤ書、これコメント欄に書きましたので見てください。イザヤ書の60章の2節、見よ、闇は地を覆い、暗黒は国々を包んでいる。これは昔からいつもそうなんですね。そんなもん何もないよ、思うと大間違いで。ただ、そんなことがニュースとかなんか出てこないだけの話です。しかし、あなたの上には、そんなただ中でって言うんですね。主が輝き出て、主 主の栄光はあなたの上に現れるんだと。ただこれ信じるだけで、神様に立ち返るだけ。どんなに国々に闇があってもですね、主が私たちの霊的なところ前にですね、現れる。主の栄光が現れる。これは、この栄光っていうのはその闇に打ち勝つ力。それから、いろんな箇所があるけども、もう、一日、あげの国、美しさ。この美しさが、この自然界にも反映されているわけですね。音楽の美しさ、聞こえる世界の美しさ、見る世界の美しさ、それから人間の心の美しさとかですね、そのみんな種の栄光なの。そういうものあなたの上に、いくら小さな度合いであっても、信じるだけで、この闇の畳の中で現れてくるんだ。見えてくる。しかも、その中に入っていくことができる。これがあるから、ずっとこのキリスト教、あるいはこの旧約からいうこの聖書の真理、続いてきてるわけです。闇があったらなくなるもんだったら、とっくに消えていたわけです。ローマや日本の激しいですね、目の前でいたら到底見るに耐えないような残酷な、ノコギリで切ったりするとかですね、人間を。大きく尖って石の上に正座して縛りつけて、足の骨が下るまで重いものをここに置くとか、考えられない残酷なことをしても、なおかつ、暗黒。でもそういう人が耐えられた。そんなことをその目の前に見せられて、普通だったら、もうやめます。キリストやめます。と言ったら全部解放されたわけです。そんな恐ろしいことをしてでもですね、たとえどんな苦しくても、それを受け入れと。力を与えるから。と言われた人だけがそれに耐えれた。と言います。耐えれなかったら全部滅んだことは決してないですね。誰でも弱さがあるから、弱い人もそれでもなお、神様をですね、信じ続けた人がたくさんおったわけです。でも特に神様はそういうふうに目で見える世界においても耐えることをさせて本当に目に見える形で神の栄光、力、こんなに大きいかを明かしさせたわけですね。こういう一言、これは2500年も前から言われてきたわけです。ユダヤ書独立書。聖書さんは研究する必要なんかないというのはですね、言ったら、って理屈にもそれだ。こんな一言本当に信じるかどうかです。ね。こう信じるならば、こういう神様の力、暗黒のただ中に与えられることを見るんだっていう。信じなければ、いくら研究しても調べても、知識がいっぱいあっても、コンピューターいくら使っても、何にもならないですね。それぐらいですね、このヨハネ福音書では、これを信じるか。しばしば言われているように神様が神にキリスト様あの弱いたった一人の女の人のためにも心のすべてを使って揺り動かされてそして死の力を倒すその力があるんだということを示すっていうのは本当にですね深い愛の方ですね。イエス様ご自身がこの死の栄光そのものを完全に持っているから。しかし、あなた、要するに、主を求める、信じて、主に立ち返る人の上には、だから、こんな複雑なこといっぱい、難しそうな本いっぱいですね、書かって読まなくて、この一言、単純に、幼子のように信じたら、ここにある神の栄光が見られる。本当に単純です。単純でなければ昔の人がですよ。本には全くないわけです。文字すら読めない。どうして私たちのよう、はるかに強い信仰を与えられていたのか。すぐわかるわけです。調べたから強くなったんじゃないんですね。研究したから。いろんなことがあっても、聖霊の力を受けて、思い切って、パッと信じる。そうして初めて、主の栄光、主の力、美しさそのものが見えてくるというわけです。でこれは、この台風の 節になって近づいて遠くにあってもですね、離れたとでも雨風にさーっと吹きされるってこともあって強い風が巻き起こる。で、様々の普段にない非常にこの変化のある雲の形現れてですね、横に横にたなびくような雲からですね、それがムクムクと明らかに起きるとか、それは山のほうで非常にこれ雨雲のさーっと、本当にいつも見てもいつ見ても見てもですね、決して見えることない。それは神のこの無限の多様性、この炉、多様性、LGBT どうのこうので多様性、多様性、こんなん、比較にならないような多様性を神様はいつも示しているわけです。で、その雲の流れの線だけを雲の大きなのを見ても、そこに非常に神様がちょっとメロディーが乗せられているわけですね。あの青いですね、大空の青色と真っ白いだけではないですね。灰色がかったとか、光によって、時刻によって違う。さまざまな色合いのものが、それまたハーモニーなの。で、見える形であの真っ青青空と、雲のさまざまな形、遠くの青く広がる山並み。みんな独特のハーモニーをもたらしてる。目で見るハーモニー。それが目で見えない方々にも、詩編の十九にあるように、語らず言われる。この耳では聞こえないけれども、ハーモニー。音が絶えず響いているんだ。ヘレン・ケラーの本を読むと、そういうのを本当に聞き取っていて、非常に豊かな感想を持っていたわけです。で、音楽の麗しさ、また聞こえないろうの方々もですね、目に見える形で自然の様々な変化、美しい変化。これも本当日替わりですね、この形は。今見た雲、本当に今、なんかそれに、いつも本当に、雲を見ながら、見とれながら運転するんですけど、あんまり見とると危ないとかですね、けど、まあ、キラキラと、横目でも入ってくるので、そういうの音楽というとですね、楽器がなかったらできない、そんなことないんです。神様はそういう自然を通して絶えざる音楽を奏でてるんですね。耳で聞く音楽も、目で見て味わう音楽も、ハーモニーも、素晴らしいこのハーモニー。一つの単音だけ出てこない雰囲気、霊的なものを醸し出してる。メロディーもそうですね。山々にしても、雲の形みんなそれが素晴らしいメロディーラインになってるわけです。そういうことみんなですね、神の栄光ということです。あの雲も神様が作った。しかも神は愛であるから、愛がそこに込められている。しかも愛は語りかける。だったら当然ですね、その雲の形や空も、あるいは大きな雨の海も、みんな語りかけているわけです。それも単純なこと。今ね、最初で言ったように、キリストは永遠の昔からの存在された神と同じであって、そのロゴスなるキリストによって作られなかったものは一つもないということ。まあ、そういうことでですね、真珠ならば神の栄光を見られると、本当に見たら、大金を買って遠くの本当に珍しいような風景をわざわざ見抜く必要はないわけです。ですね。この身近なところで、まあ、大空を、また吹ける風、近くに田舎田んぼがある人は日本では多い。まあ、東京とか大阪で行けども行けどもビルばかり。ああいうことを見てもですね、本当に神様の望まない方式で立ってるわけですね。あんなビルが。ああ、100メートル、200メートルあるビルを東京ではいっぱい作る。もうすでにできてるわけです。人間の自然の姿は、考えどう見てあれば異常ですよね。作る建築会社は儲けのために作る。人々は浅い考えでですね、ああいうとこあったら高級のとか、眺めで便利だと。大地震とか水がひとたび切れたら大災害。もう地獄のようなもんです。非常に危険ですよね。あそこから、普通の家だったらここから例えばですね、パッと飛び出ても、庭に置いておいた。ところが、ああいうとこと窓から飛び出たら即死ですよ。それだけ見てもですね、本当にああいうビルの高いところに作れることは、反人間性ですね。せっかく100年もある木がいっぱいあるのに、それをどんどん切り倒したり、 あるいは移し替えるけど、そんなことをしてまで建築会社の儲けに奉仕するような、あの東京の都知事もそういう、まあ、本棚ですね、いっぱいいろんな人反対して、そんな貴重なものを倒したらどうするんかと言っても全然なぜことしないと、まあ、そういうことで神の栄光を見るというのは信じるだけでいろんなものが見えてくると。だからこそ聞こえない人も見えない人も足の動けない人、水野さんのように6畳一間ぐらいのところでずっとっても神の栄光を絶えず見て聞いてきたわけですね。極めて乏しいですよ。この間にもまだお父さん免許取ってなくって乗せて行ってもらえない、車椅子でも便利なものではなかったような時代。時々ですね、親族の女の子たちが草花を取ってきて見せたら、現状さんこんなのあったよとか、あるいは窓から雪が降るケースとか、そんな単純な心でも神の栄光を見たからこそ多くの人々に心に感動を与えるような詩が次々と生まれって言った、生まれさせた神様を生み出した。だからもうこの頃観光観光でね、莫大な金を防ぎも投入してるわけです。観光業者儲けさそう、観光業者の会長トップ、観光業界のトップ、あの麻生さんとかいうふうなことから、なんでそんなに観光観光いいのかってことも何年か前から指摘されたことですね。そういう観光とか世界の珍しい動きですね、100万200万買っていくとか、撮影するとか、撮影隊を組んで、もうこれは珍しいんだ、そんなことをわざわざ見なくてもですね、身近のカエル1匹でも蛇でもで、カエルでもあれでも、私の家にも大きなアシナガバチの姿が、アシナガバチ最近あんまりなかったんですけど、子供の時は家の軒にいっぱい私にあったんです。ずっとなかったんです。それ珍しくですね、アシナガバチの巣が今年はですね、2つ、しかももう1つが見たことが大きなんです。でそれを、前から皆さんに見せたくて おるんですけど、礼拝にまでその見せたらぞっとすると、ヒフさんがおるかもしれないなと思って、ちょっと遠慮してるわけですけど、アシナガバチは本当に整然とあれ作って共同作業で。で、前、深夜にパッと照らして、みんな同じように体を向くそうやってするんですか、眠ってるわけです。あれをきちんと共同作業です。それも本当神業ですね、まさに。神様は足長鉢にそういう作る才能を与えているわけですから、何を見てもそれは神様の栄光が現れているわけです。蜂の一匹、蚊の一匹でもボンとともに1秒間に数百回も筋肉振動させるというのが、もう信じがたいような筋肉だし、いつも私が見るのが一番トビを受けて好きなのは、マシタカカの飛びですね、トンビ。大空を舞う。それは本当に青空にですね、タレと羽をほとんど全然動かさない で前進すぎて、まあ、ゆっくりと羽ばたくことも、多くの飛びでバーッと羽ばたきますよね。でもあの飛ぶということも、水面すらすらにですね、海を、海の海だですね、カモメでも見れば、すれすれにずーっと何百メートル見えないことです。飛んでいく。あの程度にゆっくりしたこれどうしてあの推進力が出るかと、ロケット見てわかるように飛ばそうともすごい、機体を排出しないと、あの半サイズで済んでるから、何かを排出しないか、あるいは押さないかもですね、この半サイズで済む。だからもう瞬間瞬間ものすごくですね、効果的に羽で、そっちの羽非常に精密な機械になっちゃうわけですね。後ろ押してまたマス前と、またこれを瞬間的に繰り返して、あんなにゆったりして見えるけども、そーっとですね、スレスレに飛んでいくわけですね。まあ、そういう一つの鳥が飛んでいくっていう現象を一つ見てもですね、神秘の非常に極みなんですね。とにかくそういうことで、このこと。この点だけに焦点を、聖書でどんなところに栄光が書かれてあるか、どんなことを踏むかということは、もう今日は時間がないから、また次の時間もちょっと補足として取り上げたいとは思います。ということで、自然も全ては神の全能によって作られた。キリストが作った。神様が作った同じこと。だからキリストの本性は、神は愛である。キリストはここにあるように愛である。だから全てのものに神の愛が刻印されている。その愛がまさに神の栄光でもある。 家でおってもですね、そういう感性をしっかり持っていたら、精霊を吹き込んだら、家でじっとおる人でもさっきの例のように見えてくるというわけですね。その喜びも神の栄光の一つ、神様が与えてくる力の一つ。勝浦さんが何十年も寝たきりでも、笑って長いお話することでは何が起きたか分かりませんが、どっかにと笑いが出てくる、包囲が出てくる、考えられない状況の人でも、このように信じたら神の栄光、やっぱり見てるというわけですね。無数の人がこのことを証言してきたと思うわけです。はい。まあ、そういうことで今日はそこまで、私たちはまた信じてですね、神の栄光をそれぞれの立場で、それぞれの闇の中で、ただ中で、この暗黒が包んでるではない。しかし、あなたの上に輝けて栄光が現れるんだと。あらゆるあらゆる良いものが、そこに待ってるんだということを、これも信じなければ始まらない、ね、私たちも信じる力を与えられたいと願うわけです。そしてそういうことはない人たちにどうかそういった信じる力は与えられる。悪の力を除かれて、ね、それが御国を来たらせたまえということです。はい、終わります。